町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。桜が満開になりましたね。綺麗な姿を見せてくれてるんですけれど、これからちょっとハラハラとね散っていくというのも、ちょっともう先に寂しいかな言ってしまったらあかんのですけれどもでもまあこのひとときね、ほんのりと桜と一緒に楽しみたいなと思っておりますが、さて、下村静子が今日もお送りしてまいりますが、私の今日のパートナーをご紹介したいと思います。どうぞ。はい、
京都府建築士会まちづくり委員会の上原です。こんにちは。
上原さんもお花見はなさいましたか。
お花見っていうのんじゃないんですけど、うん、この間はちょっと丸山の方で飲んで、帰りしなに、あ、もうやっぱ綺麗やなとか、
あら、夜桜、
ね、そうですね、夜桜で、うん、そうですよね桜の下でわーっていうのもええとは思うんですけど、ちょっとほろ酔いでね、綺麗な桜眺めてるのも良かったです。
そうですか、はい、そして今ちらっともう先に声が聞こえてまいりましたのでご紹介したいと思うんですけれども、今日この後、お話をお伺いいたします。月の和学区自治会連合会の会長さん、村上米紀さんにお越しいただいてるんですが、村上さんもお花見はなさいましたか。
八幡町のせわり桜を見に行っただけです。お酒を持っていかずに一年中咲く花の中で一番桜が好きなんです。
あ、そうですか。
いや、美味しいもの食べてお酒が飲めるというのは桜しかないでしょう。
ああ、ほんまやね。なんか和みますよね。うん、なんか人の心をね、こう和ませて、うん、一緒にその場居合わせた方と語り合えるような雰囲気をね、作ってくれる気ではありますよね。今日はこのメンバーでお届けしてまいります。
よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。このコーナーでは毎回多彩なゲストにお越しいただきまして、その月のテーマに合ったお話をしていただこうということになっております。今月4月のテーマ、まちづくりということでお届けしたいと思うんですが、まず、ゲストのご紹介です。月の和学区自治連合会会長でいらっしゃいます村上米紀さんにお越しいただきました。村上さん、こんにちは。
こんにちは。はじめまして。
改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
村上さんは月の和学区の、まあ、自治連合会の会長さんされてるということなんですが、月の和学区というのがまずどこにあるのかから教えてもらえますか。
そうですね、はい、東山区の一番南の端、
はい、
はい、通りの横の通りで言いますと、九条通りから南、
ほうほう、
いわゆる角っこに東王子と九条通りの交差点に石がございます、
はい、
その裏あたりからずっと、うん、南の方、うん、お稲荷さんまでの間が月の和学区です。
かなり大きな範囲なんですね。
多いですね、はい、2300世帯があって6000数百人、
うん、そんなにあるんですか。
はい、
うん、
一番どういうんですか、東山区で大きい区じゃないかなと思ってますけど、学区としてね。
そうですよね、はい、でまた東福寺なんかもあったりするから、
う、ね、
いろんな要素がこうギュッと入っているような場所でもありますね。
山あり、川あり、うん、お寺あり、うん、商店街あり、
うん、
JR を走ってる、京阪を走ってる、
そうですよね、
賑やかですよ。
そうですね、
そうですよね、商店街もすごい、うん、
通りはね、伏見街道の名残で、そのまま商店街という大きい恐れた商店街じゃないと思いますけどね。
いやいや、昔からね、多分にぎわってたところなんで
しょうね。そうですね、伏見街道ということはもうすごい歴史もあるわけですね、う
ん、1590年、まあ、400年ぐらいあるんちゃいますか。秀吉さんのおかげです。桃山城建ててくれたから、
そっちで、はあ、村上さん別に400年住んではるというわけではなくいつぐらいから
64年間住んでます。
64年間お住まいで、じゃあずっとまあ見てきはったと思いますけど、地域のことを、やっぱり60年ぐらいの間には随分まあ変わったところもあるでしょう、変わらないところもあると思いますが、感じてはることっていうのはどんなことですか。
大きな病院ができたりとか、うん、コンビニができたりとか、大きな建物ができますと、うん、以前からあったいい建物といいますかね、
うん、
現実うち その本町22丁目に住んでますけど、うん、まあ、その家が良かったかどうかとは思いますけど、相当に古いお家があったんです。それもやっぱり大きな病院から叱られますから、あ、まあ、あったとしても要するに変わられますから、あ、まあ、それで発展はしてるんだろうと思うんですけども、やはりもし言わせてもらうなら、町内会としてやっていくなら、ちまちまとした昔のような建物が並んでる方が、回覧板も向こう三軒両の並び式でいいんじゃないですか、うん、
なるほどね。
それは京都の情緒やと思うんですけどね、
顔の見える範囲の、ね、
そうですね、
付き合いがね、確かにね、あの大きい建物とか、まあ、電車もそうですけど、うん、そういうのができるとなんかそこで分断されてしまうような感じは確かにしますね。
はい、
うん、はあはあ、まあそういうずっと月の輪学校を見てこられた村上さんなんですが、今日お越しいただいたのは、その村上さんが住んでらっしゃる月の輪学区では、なんかあの日吉ヶ丘高校もその学区の中に入っていて、その学区のなんかあの生徒さんとかと交流が少し生まれているということをお聞きいたしまして、お越しいただいたんですが、上原さん、これどういうことなんですかね。
あ、はい、あの毎年ですね、日吉ヶ丘高校の家庭科の授業に、あの建築士会があの特別授業という形でいろいろお手伝いしておるんです。で、今年の手は何をしましょうかっていうのをあの先生とご相談したときに、やっぱりいろいろ事件がありましたので、子どもの安心と安全をあの地域でどういうふうに考えるかというのを取り組んでみようということになったんですよ。
はい、
で、まず地域のことを考えるにあたって、今の現状がどんななってるのかというのを、あの自治連合会長さんの村上さんに、あの先生がお話をお伺いされたというのがきっかけなんですね。
で、村上さん、その、まあ、あの今現状どういうふうに、まあ、町というか住んではる地域が安心して通れるところとか、ちょっとこれはあの気をつける方がいいなっていうようなところがあるということを調べはったんですか。
これは、まあ、私自身が歩くのがまあ好きやということもありますし、うん、はい、それと自分の、まあ、連合会としての中で、町内会長さんとか団体長さんと回るついでって言ったらおかしいんですけど、よくあの本来地図が好きなもんですから、地図を持って歩いて、まあ、ここはちょっとやばいなと、橋が潰れかけとるやないかとか、塀が押しかけてるやないかとか、まあ、空き家があるやないかとか、そういったことで印をつけたりしていって、まあ、たまたまそうなんで関心を持ってましたから、
そういう目でこうね見ていくと、必ずどこの地域でもあるもんですよね。
あのバリアフリー委員会というのがありまして、それで歩いて、はい、バリアという目で見たら怖くって歩けないですよね。
バリアだらけですか。
だらけ、
は
あ、個人の家に入られるのに、よく L 字型の溝蓋みたいなのに鉄板乗せてありますけど、あれはそこに入ったり出たりする人は安全かも分かりませんが、それを横に歩いてくる人でしたら、
進行方向にこういうところね、出っ張りがあると、
逆にね、
なるほどね、
ビタッとフルについてるといいんですけど、途中で切れてるとこあったら間がへっこんでます、
つまずきますね。
自分でつまずいてこけましたから、特にやばいと思いますね。そういうの、
そうです、印がついてるわけですね、はい、それ
必ずしも、鉄板引いてるから、そういうことで見てると本当怖いもんです。
あ、そうですか。で、まあ、それはお年寄りにとってもそうですし、まあ、普通の方でも自転車でね走っててもそうなんでしょうけれども、子どもさんにとってもやっぱ危ない箇所っていうのもあるわけですよね。なんかあの大人の方がそうやって集まって回られた時、子どもさんは一緒ではなかったんですか。
あの日吉学科で歩かれた時は
子供
と別々だったと思いますけども、そうですね、はい、うん、まあ、たまたま、まあ、我々の自治連の方といいますか、うん、あの東幕でやってます町未来塾とタイアップ中じゃ わけじゃないんですけども、うん、数人の、うん、生徒さんと児童ですね、
はいはい、小学校のね、
はい、
うんうん、
歩きました。それで見ててもやっぱり我々 おっさんって言いますかの目から見たあれと、ちっちゃい小学生から見た危険っていうのは全然違いますね、う
んうん、感覚が、
感覚が違います。
例えばどんなところが、
学校の門を出ますと、まあ、東福寺ですから観光客とかが多いですね、はい、だから道を聞かれる、東福寺どう行ったらいいのというのは、はい、 それが一つの誘い水と言いますかね。あ、車が止まってる、それ止まってるだけで威圧感を持ってる子がいてるわけですね。
あ、せやからもうそのね、ここのなんか道が崩れかけてるとかそういう危なさと違うて、もうその
怖いって思わはるんですね。
知らん人から声かけられるかもしれへんというプレッシャーがあるだけで怖い。あると思います
ね。はい、それだけで怖い。可愛い子が言ってましたからね、うん、あ、そうなんかなってね、これだけはもうびっくりしましたというか、うん、まあ、気付けないかな。
そうですね、大人はちょっとね、あの車を見てもあんまり怖いとは思わないですもんね、うん、気づかないですね。
そういうのがあるんですね。で、まあ、そういうふうにあの村上さんが調べはった結果を、うん、あの日吉が丘の生徒さん受けられて、はい、でどんな動きになったんですかね。今度は
その村上会長が作ってくれはった地図を持って、実際にあの何かね、声かけられたり事件があったところとかマーキングしてくれはったりとか、あの子供110番の家をずっとこう落としてくれはったりとか、うんうん、で村上会長ご自身があのここ危ないなというところをポイントしてくれてはったりとか、でその地図を持ちながらあの高校生たちが2つのグループに分かれて歩いたんですよ。
は
でやっぱりね、
直接に参加できなかったから、うん、その地図で参加させてくれという式で、そうそう、こうして作ったし、何かに役に立つかなということで、うん、先生の方にお渡ししたといいますか。
そうですね、
40年ぶりに教室に入りましたからね、うん、もうちょっと経ってと思いますけどね
ドキドキしながら、
いや、こんなに戻るならもっとじいちゃん戻れたら高校生は嫌です
はあ、はあ、で高校生の方たちもやっぱりなんか感じられたところあるわけでしょうね、うん、それによってね、
やっぱり人通りが少ないなとか、うん、もし自分が今危ない目にあったらこの110番のお家にほんまに入れるやろかとか、そういうね、いろいろ意識を持ちながら歩いてもらって、
今子ども110番の家っていっぱいありますよね。
地図にもたくさんね、はい、落ちてましたしね。
今日もなんか村上さん地図をね持ってきてくださったんですけれども、
綺麗でしょ、可愛いですね。
ざっと50件、うん、
あ、まだまだこれを好きな学校の中に、は
い、増やしていこうという話もあるんですね、はい、それとこの110番の家だけじゃなしに、はい、いろんなスローガンを書いたビニールの、まあ、看板って言ってますか、垂れ幕みたいなのをつけてもらおうということとか、うん、はい、今やってますけど、実際その悲しいかな、私の家子供110番つけてるんですけども、昼間鍵かかってるのが多いんです
けど、そうなんですか、
確かにね、
これでは役に立たないと思うんでね。
いや、そういうところね、あのうちの町内でも子供110番って書いてくれてはるところとかありますけど、やっぱ門がね閉まってるとかっていうこと、そうそう、それはね、出かけはるときに開けっぱなしじゃいけへんから閉めていったりしはりますよね。
すぐ入れへんなっていうのを高校生もちょっと言うてましたね。
商売してはるところがいいんです
けどね、お店とか、
まあ、そういうところ重点的に頼みに行く、うん、まあ、地域によっては、はい、ある一定の地域に全然ないなというようなところもある、
まだありますか、
ポコッと穴が開いてると思いますか、だからその辺を頼みに行かないかんのとか、うん、実際その子供110番に該当する子供がいてないという町内があるんですね。
確かにね、
一つの町内に、うん、4人5人0 1、うん、そういう下からって言いますか、22が何人ってこうしていきますと、うん、全然いてない町内もあるんですね、うん、8割ぐらいが高齢者と、
高齢者の方がお住まいでとね、なるほど、古い町だけにそういうこともあり得る話ですよね。あ、なるほど、うん、ということで、まあ、そういうふうにして、まあ、マップが、まあ、日吉が丘高校の生徒さんたちも作られたものがあって、はい、うん、で、ね、これからの展開なんですけれどもさ、はい、これどういうふうになんか工夫していったらいいもんなんでしょうね。うん、そうですね、
あの高校生もね、今までちょっと自転車のね乗り方がすごく荒かったりとか、うん、すごくあのご近所の方にあのお叱りを受けてたようなことをお聞きしまして、うん、やっぱりそれでなくて、あの自分たちが地域の子どもたちのために何ができるやろうというのをその授業で考えてもらったんですよ。で、あの提案で出てきましたのがね、あの高校生の下校時にとかやったら、あの気をつけて帰りやとか、その同じ時間やったら声をかけていこうとか、で、あのもっと地域の人たちにも登下校時にその道にもっと出てもうたらどうやろうとか、で、あの一番あのいい気やったなとかって思ったのが、その自分らがやっぱり子どもの見本にならなあかんなっていう意見が出てましてね。そうなんですよ。
そうしていただくと我々も、ね、非常にありがたいと思います。で決してその子ども100とかなし、おじいちゃんおばあちゃんもこう 高齢者多いですしね。
そうですよね、はい、なるほど、まあ、そういうふうな形で、まあ、高校生の皆さんにもなんか気持ちが、
う
ん、持ってもらえたし、
で、
ね、で村上さんのところの方もまた新たな視線で、ね、地域を歩いてもらったりとかして見つけられたことがあるから、はい、両方がこれから合わさっていくことによってまたなんか新しい、
ね、
はい、動きが生まれるといいですね、はいはい、
現実にね、今あの小学生で自転車教室しますとね、東ヶ丘の生徒会長以下来てくれるんです。
ああ、そうなんですか。
もう
日本にならない
か。僕こんなそのどういうんですか、あの礼儀正しい生徒会長がいてたんかいな。
ああ、そう
ですね。私も東ヶ丘の卒業生ですけど、はい、こんな。こんな礼儀正しくいてたのかなと、きちっとやって帰ってくれましたから。
そうなんですか。
また今年もやりますからね、
はい、
あ、そういう時はごつ認識を新たにするいざ下校時に会うとほらということになります
わかりました。やっぱり地域の、ね、宝は人ということに、ね、なるかもしれませんね、
はい、そういうふうに思います、
はい、ではちょっとここで一曲お聴きいただきます。イギーポップでリスキー。コーナーはバッタリ将棋のコーナーです。さて上原さんにここのコーナーお任せしますが、どんなお話になりますか。
はい、あの自治会の活動とワークショップというテーマでちょっとお話。
自治会の活動とワークショップ、はい、このワークショップという言葉自体ね、はい、あんまり聞き慣れない言葉なんですが、
そうですよね、はい、あの合意形成の、ね、手法というふうに、まあ、私は思ってるんですけども、はい、会議があのよく行われますよね。なんか町内とかでも決めなあかんと。
自治会でもね、村上さんなんかもよく参加されてるでしょう。
そうですよね、はい、でまあ、議長さんで、まあ、進める人がいはって、みんなあのそれに対して意見を出して、で結局多数決とかね、そういう形であの決めていくっていうのが多いと思うんですけれども、はい、このワークショップっていうのはみんなで、意見を一度出し合って、でそれを確認しながら、あのどういう傾向が多いやろうかとか、これとこれは似てるねとか、これとこれは相反してるけども、なんかあのこういう関係やねとかいうのをこう手を動かして、みんなで確認しながらあの合意形成していくというふうなやり方やと、
普通ね、はいはい、あの会議とかっていうと、うん、はい、あの わーってよう喋る人と、
うん、そう、ね、喋らない人と、ね、
全然喋らない人と出てきますよ ね、
そうですね、喋る人は1割ぐらいですね、
うん、で声の大きい人の意見が全てやみたいになってしまうことがねよくあると思うんですけどね、
ゴリ押しやりはるいう感じの時もございますね、
うんうん、そうなる時もね場合もありますよ、そうなると、うん、意見言わへんかった人が意見持ってへんっていうわけじゃないんやけれども、うんね、言えへんままに終わって、うん、ちょっとも
やもやもや
もやもやっとしても残りますよね、
そうですよね、でワークショップっていうのはあの、まあ、よく言われるよくやられる方法なんですけど、こういう付箋の紙にねあの皆さんそのこれについて考えはることを書いてくださいって言ってこう出し合うんですよ、そしたらみんなが一度はねあのどんな意見やっていうのは確認できますし言えますし、でそういうのがこう分類することによってどういう位置を占めてるかとかね、それが一目で分かると、でこうまとめていく過程もみんなでやっていきますので、あの、まあ、満足感がね得られるというふうなやり方なんですけど、
自分もきちんとそこに参加して意見を伝えることができたと、
うん、でその意見の位置づけがここら辺にあるんやとか、それがまとまってこうなったんやっていうのが分かりやすく、
せやけどそんな村上さん自治会とかでできると思います？
非常に難しいなと聞いとってね思うんですけどね、まあ私自身あの役所とかそういうところでそのワークショップと同じように伏せをつけてやるんですけどね、良さ加減とか悪さ加減とか云々ということで問題点とかどうのこうのってやるんです、はい、果たしてちっちゃいそれで、まあ、自治会の中のことで賛成反対で決められる問題は一番簡単なことだと思うんです、ね、だから行事じゃないんですけども残った残っただけしか言えないですね、こっちの勝ちとか負けとかできないでしょ、だからワークショップなんかがあればみんなの意見を聞いて、40人なら40人の意見が聞けて、それを分類ができて一番いいなと思うんですけど、果たしてその手法が、
みんなまだ慣れてへんし、そんな知らへん人には
慣れてへんというか、ね、ほぼ
やったことない
経験がないなんですよ、こういう会議の時にね、うん、
実際ねあの私も仕事で、はい、あの地域の課題をお聞きしたいなということがあって、自治連の役員さんに集まってもらったんですよ、ほんで私らがセットするのに、まあ、グループごとにこう机を塊に置きますでしょ、ほんだら役員さん入ってきはった時に場所間違うたってまず思わはるんですわ、
あ教室形式になって
へんし会議、ね、ほんで
論の字型に机並んでへんし、
そうなんですよ、間違えましたかって言ってきはって、ほんでいやまあ、 どこでも結構ですしって言うて座ってもらって、何が始まるんやろ何が始まるんやろって思わはるんですけども、やりだして全部こうまとまったら、いや今までなんでこんなんせえへんかったんやろとか、すごい楽しかったってすごい言ってくれはったんですよ、うんうん、でね、
たまたまこの前バリアフリー委員会というのが昨年とあって、その時にまあ、あの初めて経験なさった方もあって、あ、はい、いややっと意見が言えたというような彼の声でね、帰りがけにそういう話をしてる、
はい、あ、そうなんですか、
おばさんって言いますか、あのちょっと、ね、やっぱ女性が、うん、
それはねやっぱり
おいででしたからね、いい方法だと思うんですけど、果たして自分のとこでどういうテーマでもってやるか、最初にそのごくね、はい、とっつきやすいテーマがあって、それでそういうことをするならいいんでしょうけど、だいたいそう言って揉めるとき言うと非常に難しいこと
があります、
ね、多いでしょう、そうするとなかなかね、利害が残って、特に書いて残すっていうのはなんか嫌がら
ない、なるほどね、じゃあまずはなんかそういうとっつきやすいテーマの時にちょっと参加をしてもらうようなことから、
公民運動会にどんな今度種目をしたらいいかと言うんであればいいんじゃないか、
前向きな話の時からスタートして、でだんだんこうみんなが慣れていかはって、こう深いテーマの時でも話そういう形でできるようなっていうのがね、
まあ、今の話のついでじゃないんですけど、早速その運動会なんかのもう今から考えとかんと秋に間に合わんって言います、すぐでしょ、
そうですよね、もう準備大変ですもんね、
敬老会があったりとかたくさん行事があります、
秋は大変ですしね、
うん、それと上原さん の、はい、あ の、 その自治会でワークショップっていう時なんかでも、うん、やっぱりこう、上手にワークショップの進行をしていく人がいるかいないかもやっぱりポイントでしょうね、
リーダーが問題です、
そうですね、ほんでこうやっぱりまとめていく中でもこう漏れてしまったら、いや私の意見やっぱり取り入れられへんかったってなってしまわんと、あのこういう意見もあるけどもこういう意見もありますねっていうね、あの 全体を見回して、ね、あのどういう結果やったっていうのを
アンチの意見も入れてあげんと、
う
ん
そうですね、
どうしてもプッと思ってしまわれると、うん、次から、ね、そうそう当たらへんかった、
参加して
占いみたいな感じでねもうあかんわと
あそうですね一遍やってね
あかんかったら
そうですよね、うん
はいまあ、こんな風な手法があるということで、うん、一度まあ皆さんのところでね、うん、試してみようと思われる方はちょっとワークショップということ、うん、今時でしたら本とかまあいろんなところで紹介されてたりとか、ね、インターネット使っても調べられますので ね、 ね試してみられてもいいかもしれませんね、うん
は
い、
今日はワークショップを、あの日本語に
日本語になるじゃなんて言うんですか
なんて言うんでしょうね皆さんようよう分かりますよね
比較的馴染みやすくなるんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですよね
まだグループ討議とかね そんなんの方がまだねイメージ湧きますよね
つきやすいですかね
うんまだ増しちゃうかなと
なんか一言言おうの会とか、
ね、あみんなが一言ずつ言える会とかね
ああそうですね分かりやすい
言わんと返さへんぞ
そうですね、はい、ということで今日は自治会でのワークショップはいかがでしょうかというお話でした、はい、さてあの今日のゲストは月野は、自治会の会長さんでいらっしゃいます、連合会の、ね、会長さんでいらっしゃいます村上さんにお越しいただいてるんですが村上さんさっきあのちょっと、まあ、あの自分ところの地域を回ってマップを作らはったという話を伺ったんですけれども、はいはい、あのマップ地図っていうのはやっぱりその材料にはなりますけれどもやっぱりほんまに町のことをこううまいことしていかなあかんなと思うとやっぱりなんていうのかなさっきも上原さん言ってはりましたけどどこにどんな人がやはってどういうふうな付き合い方ができるかっていう、はいね、あたりなんでしょうね、
は
い、
あの例えばその道路がデコボコで危険があると言っても、うん、我々が行ってそういう問題提起をするやり方も、はい、いいかも分かりませんが、うん、普段からその町内に住む方からそういうことを言ってきていただいて、うん、で自分らで直していこうということをせえへん限り上から通通で行ってては、うん台風が通り過ぎる僕らみたいになってると
思う白間に治ってたわとかね
それではねダメだと思います、ね、
そうそう誰かが何かしてくれはるから良くなるっていうのがねで自分らでもできることからやりましょうか
それはワークショップでやないですけども自分で意見を一言書いてくれればあの吉見さんじゃないんですけど目安箱みたいなのがあってもいいんじゃないかなと思うのはその辺だと思うんですよね
なるほどね、はいそう今日の、ね、村上さんのお話聞いててやっぱり村上さんみたいなあの地域のことをこういつも気にかけてる人が必要っていうのと、うん、その気にかけてる人が一人じゃなくって、うん、やっぱり少しずつ増えていかへんことにはあかんねろうなって
年々でもいいと思うんですよ、うんうん、だから会議するたびに、うん、あの自治会議でもねそんなに総会って言いますか会議で年に 4,5 回ぐらいしかしないでしょうだから、うん、あのそうねあの頻繁にやれる問題ではないもんで、うん、1人ずつ2人ずつと増えていって、うん、次々と増えていけば一番いいと思いますね、
うん、いいですね、はいはい皆さんのお町内学はいかがでしょうかちょっとこの機会に振り返ってみるのもいいかもしれませんはいということでお送りしてまいりました京都人町出会いもんこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました今日のゲストは月の和学自治連合会会長の村上米木さんでしたありがとうございました
どうもありがとうございましたよろしくお願いいたします
それでは今日はこの辺で失礼しますさよなら
797 Kyoto Sanjo Radio Cafe.